everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今日もまだまだ続いているロサンゼルスの、家事の日々の中から、いろんな思いがあるので、いっぱい起こったこととか、いろんな、単純に言ってランダムトークするんでしょ、マサミさんみたいなね。この時期にちなんだね、いろんな物事っていうのがすごく出てきてるので、そんなお話をしていきたいと思いますので、Thank you, stay with me. はい。皆さん聞こえたかわからないんだけど、ヘリコプターも結構飛んでいて、こういう火事の時って日常的ではあります。火事の時ってね、今サンセットの時間なんだけど、火事の時にもう大変さと裏返しに、なんとサンセットはすごいいつも綺麗なんですよ。やっぱりね、この空気中のいろいろね、この火事の中でのケミカルがあるじゃないですか。それがこんな風に、打ち出されるっていうのは、なんともう本当に言えないなと思います。火事が起こることでこんな風なね、すごい真っ赤な、空になったり、そのサンセットが見えるっていうことも含めて、なんていうのかな、もう普通だとこういうのって普段見られないものが、こういうことの反面に見られるっていうのも、なんかね、自然現象の中のいろんな物事っていうのを考えさせられるなっていうふうに思っています。そんな中で皆さんにお届けをする中で、ヘリコプターも飛んでいて、昨日のこの時間っていうのはもうね、3時過ぎぐらいにうちの近くでもまた新しく火事がね、スタートして、で、多くの皆さん、日本とか他の国々にいる方はね、カリフォルニアとかロサンゼルス外の方であると、火事がロサンゼルスで起こってるっていうことで、どのぐらい火事があるかわからないと思うのね。火事って当たり前に一つだと思うわけじゃない？そしてもちろん、一番すごいものが報道されるわけで、でもちっちゃな火事も含めて、もう今回でも、私が覚えてるだけでももう8件ぐらいあるんじゃないのっていうぐらい、毎日鎮火されていったちっちゃなものを含めたら結構な数の火事が相次いでいたのが、ここ今週なわけなんですね。その中でも、もう一番被害に遭ったね、もうエリアのパシフィックパリセードっていうところは、もう本当にね、マリブのもうすぐそばとして有名なね、高級住宅街でもあって、ものすごくびっくりしました。一つニュースキャスターの方が言ってた言葉で、長年をかけて築き上げたこの美しい街並みっていうのが、一瞬にして本当に2時間で崩壊していくって、これが現実なんだなと思うと、いろんな大切なことの意味とか深さっていうのを感じられました。昨日も私たちも、本当家のすぐ近くでね、5分ぐらいのとこで大きな火事がバーって始まったので、山に囲まれているので、やっぱり山で火事が始まると本当に早いんですよね。で、特に突風なんか吹くと、さらにもう焚き火のちっちゃいのがバーって吹くような感じで広がっていくので、昨日はもういきなりアラームとか鳴って、避難の準備してくださいっていうことで、でも6年ぐらい前にね、私たちって火事で避難をした経験をしていて、その時ももうマリブ、うちの近くからもうずっとマリブの山々が海までずっと、もう本当に炎上したっていうのがあるんですよね。そういうところから含めても、一度経験をしてるので、近所の人たちとかもね、結構皆さん主人もなんか慣れていて、いろんなことを私以上に覚えていて、なのでスタンバイっていうのがあって、避難宣告の、3になったら荷物をまとめるって、2になったら車に詰める、で、そのもう今すぐ出なきゃいけないっていうようなアラートになったら車に乗って逃げるみたいなね、そんな感じで、主人たちはプロトコールをやっていて、お向かいさんが、若いご夫婦でいつも仲良くしてるんだけど、サンタモニカの方から妹さんとか避難してきたんかなって思って見てたんですけど、なぜならあの辺りがもう一番最初の火事でもう避難っていう警告を浴びたところだったので、そしたら もうアラート鳴ったけど大丈夫って連絡をしたら、まあ、ちっちゃいお子さんがいるのでね、ご主人いるでしょうって連絡をしたら、いるんだけどキャンプ状態なのよって言うんですね。もうすぐ近くの高級住宅街のとこにご両親も住んでいるのに、ご両親のところもなんと停電をしていて、うちに来てるからもううちの家にみんな集まって数日間もうすでに避難状態みたいな話をしていたんですね。まあワンちゃんがいるので、とにかくもしもの時のためにワンちゃんを連れて避難できるところ、もう家族ね、3家族ぐらい集まってるからみんなで避難できるところをちょっと探しておくみたいな形で、でまあプロトコール、主人が言ったこのステップをね教えたら、すごいやっぱり分かりやすいってことで、まあ、みんなで力をなんて協力をし合ってね、力を合わせて、まあ、すごくどうなるのかなと思いながらも、すごくセレブが多いエリアでもあるので、まあ、本当にねこれ皮肉なことでもあるんだけども、火事がスタートすると消火活動にものすごいたくさん来るんですよ。だから、まあ、ありがたいことに本当に私は消防隊の皆様ありがとうございますという感じで、もうあっという間に3時間から4時間では消火されて、火が鎮火して避難宣告の解除が出たということで、まあ、ありがたく家にいることができました。まあね、まあ、そういうところを見ても、数年前もいろんな時にも、まあ、これがアメリカっていう社会なのかなって、他の国はわからないけれども、こういうことが本当に起きるなっていうように、ものすごくやっぱりね、もちろん大きなお家があるとか、そういう豪邸があるところって当たり前に税金もたくさん払ってるわけで、ね、そうすると、まあ以前市長さんも言ってました、いろんなところからの支援をね、遠方からの支援をもういち早くヘリコプターの輸送とか、そういったので消火に当たっていると。だからこの近くのロサンゼルス の消火をね奪うっていう、そういうわけではないんだってことを言ってました。まあ、それだけ遠方からの遠征にね、遠征費のお金が出せるから、こういった消火活動が早いんだっていうのを聞いた時には、お金が全てではないけれども、いろんなものを見せられて、いろんなことを考えさせられるなと思いました。なぜなら私は父と母が沖縄戦の体験者なので、もちろん命が本当に何よりも大事よっていうことをもちろん聞いてきました。まあ、本当にそれはそうなんですね。命があって、そしてその次にやりたいことができる、でもちろんその次に生きていて、お金がなければ食べることもできないっていうことももちろんあるけれども、でもお金があっても、物がなければ買うこともできないわけだし、そうなってくると自給自足とかになってくるわけよね。だからこそ最終的に、私は何があってもやっぱり命が一番大切なんだっていうふうにいつも思っています。はい、なのでそういう意味ではね、毎回毎回こういういろんな体験をするたびに、本当に私たちって人間として考えさせられることがいっぱいあるんだなと思うんですね。そんな中で、まあ、家でね普通にシャワーができて、まあ、普段からシャワーとかいろいろトイレとかいろんなものを使うたびに、もう本当にありがたいありがたい、もう本当にありがとうっていつもね思ったりするんだけども、もう昨日とかこの数日って、特にまあお風呂とかに入ったりとかすると、いつもシャワーでねお湯を感じるたびに、ああもうありがたいって、シャワーができるって本当ありがとうっていつも思うんだけども、こういう時だともう本当に水を使わせていただいてありがとうございますって、なぜなら消火に本当に水が大切なわけで、だからこそもう水を使わせてもらってありがとうございますって、もう大切に使わせていただきますって、もうシャワーのためにね、もう本当にこうやってシャワーが入れること、だからこそシャワーが入れない人たち、今もこの時間私がお風呂に入っても、ご飯を食べていても、何かしていても、この時に苦しい思い、大変な思い、いろんな思いしてる人たちに、どうか力とそして光を注いで、もうこの人たちが本当に緩和されるように、どうか神様、もう宇宙皆さん助けてくださいって本当に毎回毎回すごく思っています。まあ、そんな風に皆さんもね、この言葉を聞いた時に、あ、そうだ だなとか、そうだって皆さんが思った瞬間に皆さんの思いとか思いやりっていうのもそのまま一緒に飛んでいくのね。だから私はあえてこうやって言葉にしています。そうすることで、ああそうだなって一緒に祈ろうとか、私も 今すぐ祈りますとか、もう素直な人たちが大抵私のラジオは聞いてくれているので、そういう皆さんが一瞬にして良き反応、いいですか、一瞬にして良き反応をしてくれるので、だからものすごく私はこういったいい波動っていうのをどんどんスプレッドしていきたいなと思うのであえて言っています。まあ、そこでね、皆さんがどんな風に捉えるかはもう自由なんだけども、でもあえて皆さんがね、聞いてる皆さんの思いとか波動っていうのは絶対にどこかに、必ず大切な人、必要な人のところに必ず行って助けとなるので、だからこそあえてこういったお話も聞いてくださってる方もありがたいし、そしてね、もちろん、どんどんシェアをしてくれてる方にも本当に心から感謝したいと思います。まあね、この時期って私ついこの間は数年前のオーストラリアのね、山火事の時のシェアとかをすごくいっぱいしていて、その時にもすごく寄付をさせていただきました。個人的にも、そしてイベントからの寄付予算っていうのをいつも必ず横に置いているので、寄付予算からもね、もうさせていただいて、いろんなやっぱり数年前こうだったな、ああだったなと思うようなこともいっぱい巡りながら見ています。今年はね、お金とか権力とかいろんなもの、まあ要はこれまでの在り方とこれからの時代の在り方っていうものをものすごく私たちは見せられたり考えさせられたり、または自分自身の考えっていうのをリセットされることがすごく増えてくる可能性がたくさんあります。だからこそ皆さんがどんなことに直面をした時に、それはあなたに何を教えているのか、そこからあなたが何を感じようとしているのか、ただ目の前に起こっているのではなくて、それは全てのことが意味があって起こっていることで、そこから深い学びっていうのができたらいいなと思います。深い学びっていうのは深い気づきでもあって、そこから皆さんが大きく自分を飛躍させることもできるわけであって、そうすると飛躍したいから学ぼうとか意識しようと思ってると、正直言うと止まるのね。だから本当に目の前のものに感謝をしていて、そうやって気づいたら成長してるっていうような流れっていうのが自然の中にやっぱりあるわけよね。だって種を植えていってさ、まあ私はもちろん植物の気持ちが本当に私がこれから言うことと同じか分かんないけど、植物がね、種を植えられた時に伸びなきゃとか、芽を出さなきゃとか、隣の種よりも僕はもうちょっと長くとか10センチ長く伸びてやるんだから、なんていうような植物は誰もいないと思うのね。もう自然に心地よく自分がそこにいてね、水を浴びて、そして光を浴びて、そしてね、やっぱり伸び伸びとね、のびのびと太陽とか水とかのそういうエネルギーをいただいていくと、もう自然に伸びていくと思うのね。で、やっぱりね、そこは人間も同じだと思うの。だからこそね、皆さんがもうね、いつも私よく言ってたことが、もう be natural って言ってたんですね。もう本当にナチュラルな人になってって、まあそれはある意味の自然体なんだけれども、そこにはね、エゴとか、なんと損得感情っていうの、そういうことなく本当に、まあそれがナチュラルスピリッツでつながっていくことなので、それがね、これから先もっと大切になっていきます。なぜならね、今日もこの話をしてました。今日ってもう近くでこうやって火事もあるのに、でも当たり前にね、ドクターアポとかもあって、今日は目の定期検診とかだったのね。でそうするとドクターとかも近くでね、もういろんなところが停電してるんだけど、うちらはこの近く停電してないじゃんって、確かにそうだったんですよ。だからみんな患者さんが来てはね、もう必ずみんな充電させてくださいっていう患者さんが多かったんだよっていう話 話をいろいろしていたんですね。まあそんな中でね、やっぱりもういろんな環境とかありがたいなと思います。私は周りが停電してることも全然知らなくて、普通に家に電気もちゃんとあったので、ああそうだったんだと思うと、まあ全ての流れっていうのに本当にありがたいってまた思ったし、そうして、まあ、事故の後からずっとね、体のメンテを今までも、その事故の前も週に1回必ずプロのメンテを入れてたところに、さらに少し数を増やしてメンテっていうのをね、させていただいています。まあ、そこでこの間バシャールさんばったり会ったんだって話をした、皆さんにもしたと思うんだけども、そこでね、今回はドクターから、この、ね、うちのクリニックのマッサージもちょっと受けてみてっていうことで、初めて受けてみたらすごくエネルギーの高い方だったんですね。なんかエネルギーの話するなって言ったら、やっぱりそういうことで、そういうお話とかをしながらマッサージを受けていて、あ、この流れも本当にありがたいって、まあ、宇宙がこうやって導いてくれたんだなと思うと深く感謝しながら、今日のそのセラピストさん、私よりも全然年上で65歳なんだけど、いや、こんなに力もあるんだ、まあ、ぐいぐい押すようなマッサージとかではないんだけども、変わった持ち上げるタイプのマッサージをしてくれてたのね。まあ、そんなところで面白いエネルギーの話をしてくれたので、このエネルギーの話をして今日は終わっていきたいと思います。そのエネルギーの話っていうのは、私事故に遭った時とか以前にもね、25年ぐらい前にね、似たような状況で事故に遭ったことがあって、まあ、その時もね、まさに今の時代のことをすごくプリディクトっていうぐらい予言者の人たちに言われてた出来事でもあったのね。そうするとね、今回先生がエネルギーが高いから、エネルギーを止めようとする動きとか、止めようとする外からのものもいっぱいあるから、もう自分でも分かるよね。だから君に一番大切なことはエネルギーのフローを絶対止めないことって。だからマッサージしてても、よかった、ここエネルギーが流れていったねって、で流れていったの分かるかいって言うと、自分でもふっていくと、あ、ここに流れていきましたねって、そうそうそうだよっていう風にして、綺麗に、あ、ここエネルギーが止められたねとか、そこにやっぱり体にも反応が当たり前に来るわけであって、そうするととにかくこの体と君の思想と、まあ、思うことね、マインドと、そして次の次元ってのはもう必ずつながっていくから、もう君をなんかそういったエネルギーがもう止めようとすると、やっぱりもう当たり前に3次元だと体に来るよねとか、人の思いとかってのも来るよねって、だからそれをいかに本当に除去していって、でそしてエネルギーをとどめることなくどんどん進めるようにしていきなさいって、そのために、まあもちろん、まあこういったメンテも来るのももちろんありがたいし、そして毎日できること、君がやってることにもう少しまた意識をプラスしてやっていって、とにかく君はエネルギーのフローを必ずやり続けることって、このエネルギーを止めようとする力、それを止めようとする力が来ても、必ずエネルギーはとどんとどんと、なんていうのかな、止まることなく流れるっていうことをね、しっかりするといいよっていう、すごくいいお話をね、いろんな深い意味で過ごしてくれました。なのでね、そこも含めて、 ありがたいなって、まさに今全てのエネルギーと調和の中で、私たちが今年この時期っていうのを過ごしていくのにすごい大切なことなんだなと思うので、これから先ももっといろんな話もしていくので、ある意味ね、ちょっとなんか、これだよあれだよっていうトピックじゃないランダムトークでも皆さんウェルカムで、もうこのライトさんランダムトーク好きって思ってるぐらいに、いろんなトピックが出てもいいかなと思っていただけると一番幸いです。 Anyway、 それでは皆さん、いつものように Promise me Love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。そして今のこのタイミングで聞いてる方はぜひ祈ってください。でもちろんタイミングじゃない、その他の時でも、絶対世界のどっかで誰かがあなたの祈りとか思いっていうのを大切にしてるし、待ってると思うので、この世界がよりよく、そしてみんなが幸せに、本当にみんなが笑っていられるような、そんな素晴らしい世界になるよう、あなたの祈りの波動をぜひ与えて分けてあげてください。 Thank you everybody。 それでは Have a beautiful day。 ロサンゼルスのマサミライトでした。